それでは新しい出会いによってと題しまして、新井先生に説教をしていただきます。
イスラム教のと聞くと、やはり数々のテロ事件などから過激な人々という、そのような偏見が持たれている、そういうところは多いと思うんですが、掟を守るとか、その信仰に熱いという意味ではとても真摯であるような、そういう印象を持っております。特に互いに助け合う相互扶助という精神においては、私の狭い知識と経験の中では、先進国で暮らす人々よりも、そこには当然私たちが含まれるわけですが、よほど積極的で温かいように思います。ご存知の方も多いのですが、私は毎年6月にバングラデシュを訪問しております。その時にも十分そういったことを感じるんです。バングラデシュのお話は何度もしておりますが、8割が、ムスリム、イスラム教徒で、ヒンドゥーが1割、残りがキリスト教や仏教と言われています。アジアで最も貧しいと言われるくらいですが、でもガリガリに痩せた子供とか、アフリカの飢餓地帯で見られるような、このお腹だけがポコンと出たような、明らかに栄養状態が偏っていて、健康状態は思わしくない、よろしくないというような子供というのはほとんど見ません。正確には見たことがないと言った方がいいかもしれません。むしろ町や村で見かける子どもたちは皆健康そうであります。これは家族という単位ではなくて、親族とか集落とか、そういう単位で生活をしているといいますか、互助というのが成立しているからでありましょう。私たちがはいろんな、その地方の脱化しないだけではなくて、むしろ地方の集落村を回るんですが、そこの多くも広場のようなものを中心として、それを囲むように家が建っていて、まあ、全てではないんでしょうけれども、多くのことを共同して生活しているという場面をたくさん見ます。多分そのせいだと思うんですが、そのおかげだと思うんですが、貧しさによって飢えるということはあまりないようなんです。そして最も感心するのは、物乞いをする人たちというのがいるんですけれども、そこに必ずといいますか、ちゃんと物乞いに対して施しをする人たちがいるということなんです。郊外や村の方へ行きますと、まあ、今もお話ししましたように、親族という大きな単位、あるいは集落というもっと大きな単位で共同の生活をしています。ですからあまり物乞いをする人たちの姿も見ませんが、しかし首都ダッカのような都会に行きますと、ホームレスのような方はたくさん目にいたします。食べるのに困っているだろうなと思う方も少なくありません。かなり痩せてしまっていると思われるような大人、特に高齢の方を見かけることもあります。まあ、具体的には怪我や病気、あるいは障害を負って通常の仕事ができない人、あるいは知的な遅れというものを障害を持っている方、そういった方々は物乞いしか収入の道がないようです。夫に先立たれた女性なども生活は厳しくなるようです。そのような人たちは、まあ、仕事ができるうちはいいのですが、そうではないと施しを通りで求めることになります。私たちが車で移動している時も、 車が止まると窓を叩いて物乞いをする人が現れます。レンタルチルドレンという子供もいるようです。女性など赤ちゃんを有料で借りてきて、この子にミルクをあげたいんだというアピールをしてくる、そんなケースです。若いお母さんのような感じの人だけじゃなくて、おばあちゃんのような感じの方も赤ちゃんを連れて抱えて、いかにも孫にミルクをあげたいんだという体でやってまいります。その方がたくさん施しを受けられるんだそうです。でもその子は本当に自分の子供かどうかはもちろんわからない。今も言いましたように、レンタルチルドレンというのがいるそうです。誘拐されてきた子供かもしれません。人身売買されてきた子供かもしれません。そういったことを知ると、なかなか素直に施しという行為に踏み切れなくなる、そんな心理が働きます。でも実際にはそういう抱えられている子供というのはよく太っていて、栄養状態はとても良さそうに見えます。十分な、ミルクを食べるものを与えられているんでしょう。でそういうのは、こう施しをするというのが義務と言ってもいいほどの、そういうイスラム教徒のあり方があるからだと言われています。施しを求める人の横を無慈悲に通り過ぎる、それはしてはいけないことという教えがあるようです。ですから遭遇をするとわずかでも施しをする、できる限りの話ではありますが、それが習わしだというんです。これを利用すると、礼拝をする日にはモスクの周辺にそういった人たちが集まってくるといいます。礼拝に来るのは熱心な人たちですから、施しは当然するでしょう。ですから礼拝のある日、それは物乞いをする人たちにとっては1週間に1度のチャンスと言えます。で海外を旅行しますと、こういった人たちに施しをすると、一度すると次から次へとやってくるから、むしろ相手にしない方がいいんだというようなことを言われてきました。私もだからそうだと思っていたんです。でも、貧困の現実を紹介したルポルタージュを読んだときに、あなたはなぜ数十円程度のお金を施すことをためらうんですかと。その人たちはいろんな事情があるかもしれないけれども、それしか収入がないんです。そうするしか生きる術がないんです。なのにあなたはほんのわずかな施しもできないのですかと。そういう問いかけがあって、それを知ってからは、あ、なるほど、そうだなと気づかされて、常にポケットに少額の紙幣やコインを忍ばせるようにいたしました。聖書の世界にも物乞いをする人たちはたくさん登場いたします。やはり体に何らかの障害を持っていて、社会から、このユダヤ教の社会からは罪人として弾き出されてしまったような方がほとんどのようです。このような人々は一日通りや神殿の境内で過ごします。ある時、午後3時の祈りの時間にペトロとヨハネが神殿にやってまいりますと、そこに生まれながら足の不自由な人が運ばれてきました。この人は隣人たちから毎日神殿まで送り届けてもらっていたようです。そしてそこで物乞いをいたします。でこれは特になんてことのない記述でございます。特に問題もありございません。でも少し変わった見方をしてみたいんです。つまりこの隣人たちがこの体の不自由な人を毎日神殿に運んできた、そこにどんな理由があったのかということをいろいろ想像してみるんです。普通に考えると、この人を憐れんで、せめて人がたくさん集まるところにお参りに来る人たちがたくさんいるところに、 そういうところは施しも積極的になるだろうから、だから神殿に連れてきてくれた、くれていると、まあおそらく考えるわけです。つまり親切でそれをしてくれている。他に理由があるか。でこれをここから少し変な方向に考え方がいってしまうんですが、先ほどレンタルチルドレンのお話をしました。まあ、これはマフィアが行っている、日本風に言うとしのぎというようなものです。あります。子供を誘拐するとか人身売買とかで手に入れてくる。その子をレンタルするという仕組みです。例えば、誘拐されてきたり、人身売買で手に入れたようなそういう子供というのは、マフィアに育てられ、そしてその後もマフィアに利用されていきます。自分で稼げるくらい大きくなると体を傷つけられて、その哀れを誘って物乞いをさせられます。実際にダッカ市内の夜の裏道のようなところで足を切断されて片足でケンケンしながら飛び回っている子供を見たことがあります。子供たちはそんなひどいことをされてもマフィアが親代わりになりますから、たくさん稼いで褒められる、そのことを喜びとするようです。なんとも切ないお話であります。でこれを今の今日お読みいただいた箇所に置き換えてみますと、この体の不自由な人はもしかしたら、まあ、当時もおそらくいたであろうそういうヤクザ者たちのしのぎに利用されていたという可能性もなくはない。よっぽどひねくれた考え方ではありますが、生まれながらに体が不自由だということは、何度も言いますようにまさにこう物乞いをするしか選択肢がなかったわけですが、それをヤクザ者たちが利用し、できるだけたくさん稼げる神殿に連れてきて一日物乞いをさせ、その稼ぎの一部あるいはそのほとんどを取り上げていたというような、そんなことも想像できなくはないことだと思うんです。あるいはこの人自身が実は足が悪いふりをしていたという可能性も考えられます。もしエルサレムが地元だったりすると、神殿詣でをする人たちの中にその人がどんな幼少時代を過ごし成長してきたかということを知っている人も当然いるでしょう。でももしどこか遠くから連れてこられた、あるいはやってきたとしたら、この人の生い立ちは誰も知らない。そこで本人の意思か、あるいは今お話ししたようなヤクザ者たちが絡んでいる可能性もありますが、いずれにしても過去を捜索していたとしたら、つまり生まれつき足が不自由だという、そういうストーリーをでっち上げ周囲に吹聴し、それを演じていたとしたらどうでしょうか。実際に映画でそのようなシーンを見たことがあります。主人公の一人がベトナム戦争で足を負傷した機関兵というのを装います。そして街で物乞いをするんです。私はあなた方のために戦ってきた、そしてこうやって負傷したんだ、だから施しをしてほしい、このように訴えます。警察に問い詰められて両脇を抱えられ無理やり立たされた時、その人はお、立てる、歩けると言って感謝してありがとうと言いながら踊るようにして雑踏に消えていこうとした。なんか今お読みいただいた聖書のシーンそのもののような気もするんです。でなぜこんなひねくれた読み方をしてみようか、不愉快だったかもしれませんが、そんなことをしたかというと、イエス様の弟子であったこのペトロとヨハネの2人がこの人にかけた言葉の意味を、まあ、捉え直してみようと思ったからなんです。彼らはこう言いました。私には金や銀はないが、持っているものをあげよう。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。 ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさいと。これはイエス様が生前行っていた癒しの技そのものでありました。足が不自由であった者はたったこの一言で立ち上がり歩き出すんです。それだけではない、踊ったりして神様を賛美するようになる。イエス様が癒された人々もこのように喜びを表したものです。そのと同じ癒しを今二人の弟子が行いました。この癒しは二人の信仰によって、二人の弟子の信仰によってなされた尊い技でありますが、イエス様の癒しというのは常に罪の許しというものであったことを思い起こすときに、私たちの視野は広がってくるように思うんです。体が不自由であるというような、そういう障害は罪の報いであると定められていた時代ですから、体がのその不自由がなくなるというのはまず罪が許されなければなりません。言い方を変えると、歩けるようになるのは罪が許されてその罪は消えた、その証拠なんだというふうに考えられます。ですから癒しは許しだったと言えます。たとえ足が不自由だったのが自らの虚言によって作り出された状況だったとしても、もはやそこにとどまるしかなくなったこの人に、誰がいつ許しの逃れ道を備えてくれたでしょうか。実はもはやそんな人はいなかったはずです。このキリストの弟子たちを除いてはもういなかったはずです。二人の弟子たちは許しの宣言、そう取れるその言葉を持ってこの人の傷んだ心を癒し、正しい主の道に引き戻したと言えるのではないでしょうか。あるいは仮にこの人がヤクザ者たちに囚われていた身であったとしても同じです。毎日連れてこられた境内で物乞いをし、その上がりを巻き上げられることを繰り返すような生活、そういう生活を受け入れていたかもしれませんし、そうではなくてただ諦めていただけかもしれません。そんなところへペトロとヨハネという弟子が現れ、立って歩け、自分の足で立てと命じた。これももちろん癒しの御業です。囚われの身から解放された、そのことを意味するでしょう。囚えていたのはヤクザ者とは限らず、物乞いをするしかないと思い込んでいた自分自身かもしれない。するとそう思い込んでいた自分自身からの解放だったとも言えるんです。いずれにしても彼は罪人であるということから解放されていくんです。さらに実は立って歩いたり踊ったりというのは本人だけではなく見ている人たちの思いを表現したものだったかもしれません。罪人のレッテルを貼られたこの人に、偉い先生と言われる人たちは関わり合おうとしませんでした。経験だと言われた信仰熱心な人々、指導者たちは皆関わり合わないんです。でもそういう人たちに積極的に親しく交わった方がおられました。イエス様です。そのイエス様は世間から弾かれてしまったような人、嫌われたり避けられているような人々をこそ尋ね求めて積極的に交わっていかれた方でありました。そのイエス様が癒しを人々に唱える、導いていきます。ですから自分なんて相手にされるはずがない、そう思い込まされていた罪人とされた人々にとって、親しく関わってくれるばかりか罪の許しを宣言してくださる、これは何とも喜ばしいことでありました。その喜びの気持ちが神様への賛美、踊り上がるほどの気持ちとなって現れていった。周りの人たちにとってもそれは喜び 感謝、明日は私、我が身と思われた人々への解放の気持ちとなって表されていったとも考えられるんです。私たちはここで、弟子たちも不思議な奇跡、癒しを行ったんだということだけではなく、この弟子たちが復活の主イエスをしっかりと引き継ぐことができたその瞬間だったというふうに読みたいんです。なぜならイエス様がこのような人々と積極的に関わっていかれたんだということを思い起こすからです。人々から蔑まれるような人々と共になり御言葉の糧を分かち合い、時に癒し時に叱るという人間的な交わりが多くの罪人を罪から解放していかれました。今ここに二人の弟子がまさにイエス様が行ったのと同じ奇跡を起こしたんです。彼らの信仰は確かに成長し、新しい時代を迎える備えが整っていったその瞬間だったように思うんです。一言祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。からし種ほどの信仰があれば山に向かって海に飛び込めと言えばその通りになる。イエス様は弟子たちにそう教えられました。私たちは常にあなたにさまざまなものを求めます。弱く乏しい信仰の中でそれでもなおあなたにすがり、あなたにさまざまなものを求めてまいります。その私たちの声をあなたは聞き届けてくださいます。私たちの弱さをもお認めくださっておられて、その上で私たちの祈りを聞いてくださいます。どうか私たちが足りないながらもあなたにとらわれていることをしっかりと覚えながら、あなたとこれからも共に歩んでいくそのことを得させてください。あなたによって励まされ歩んでいく、そこにある誠の平安を私たちにいつも備えてください。これから始まります一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。